千葉文化放送。
ねえ、関さん最近、
はい、
携帯変えたんですって？
そうなんですよ。なんかすごい iPhone の調子が悪くて。
あれ前って 4S だったんですか？
あ、5C です。
あ、5C か。はいはい。まあ事実上の 4S というか、4S プラスみたいなやつですよね。
そうなんです、そうなんです。なんか全然良くないんじゃないか。変えたけど良くないんじゃないか、これみたいな感じで。まあ、見た目が可愛いから使ってたっていう、どうしようもない理由なんですけど。
4S よりも画面が長くなって、上の方に指が届かなくなった分だけ不便になったって。
そうなんですよ。なんで、指長族みたいな人が使うんですかね、あれはね。
長族ですか、それは。
首長族の指長版です。
首長族は、なんかリングみたいなのに入れて伸ばすんですよね。
そうですね。
指長族はどうやって伸ばすんですか？
指長族はもうひたすら毎日自分でちょっとずつ指を伸ばして、うん、で、親とか子供とかの指をお互いに伸ばし合って、総合協力のもとどんどん指が長くなってきます。
なるほど。この意思相伝の技術みたいなやつなんですね。
そうそうそうです。で、指長族のライバルに足長族っていうのがで、
卑
劣な争いを毎日繰り広げているとかいないとか。
足長族はたまに見ますね。足長
族人は。ね、あの人らは何でしょう。はぐれ足長族ですかね。
そう、野生の足長族ですね。
そうそう。そう。で、はい、何の話でしたっけ？違う、iPhone の話をしてたんですよね。
あ、そっちですね。
そうそう。で、やっと、最先端の iPhone 6にしました。
ええ。
で、iPhone 6にして、もうパソコンで同期して、これで完璧やでとかって思って、100歩って思ってたんですけど、
はい、
うまく同期できなくて、LINE のアカウントが消えるっていう、うまくログインできないっていう、悲しいことを思いました。
あれってうまく同期できてれば、LINE もそのまま使えるわけですよね。
みたいですね。
うん、そうそう。
だから、今まで買ったスタンプとか、LINE でしか連絡を取ってない人とか、全部お亡くなりになってしまって。
たまにその同期がうまくいかないことってあるけれども、もう一回やり直すと、最近だしやり直すとうまくいったりすることもあるんで、諦めずにもう何回かやってみたらば、そういう問題起きなかったかもしれない、ね。
諦めが早いと評判なので、すぐ諦めてやっちゃいました。新しく登録しちゃいました。
情報を調べるのもその iPhone でやってると、他にね、パソコンとかなんか別のやつがあれば、そっちでゆっくり調べつつっていうのもできるけど、それができないと、まあ、しょうがないですね。
まあ、でも実はアカウントをちょっと新しくしたいなっていう気持ちもあったので、まあ、それもあって、まあ、結果的に良かったかな、スタンプはなくなって、LINE でしか連絡取らない人はいなくなったけどっていう。
そうですよ。毎年、新しい年が来るたびに LINE のアカウントを新しくする。そんな人生もありですよね。
そうですね。だったら、来年もまた1月1日に iPhone を買い替えて、LINE のアカウントを新しくしてっていう。毎年、いろんな人に迷惑をかける行為をやっていこうと思います。私の友達素晴らしいなと思います。
友達との結束力があるっていう話ですよね。
そうなんです。まあ、そんな友達と一緒に見たい映画を今日はご紹介しようかと。
お、そんな映画があるんですか？
はい。
映画じゃないんですけどね。
映画これ何なんですかこれ。
全体の DVD なので、劇場公開ないから映画ではないんですよね。
お正月映画的な気分で見てたんですけど、ちょっと違うんですね。
うん、そう。僕も映画かなって思ったんですけども、さっきちょっと調べて、うん、出演者、あれ、はい、知ってる顔だなと思って調べて、
はいはい、
出演作 の映画のところにそのタイトルが全然出てこないんで、
はい、
と思ったらば、
はい
はい、映画ではなくて、オリジナル DVD というところに。
オリジナル DVD、なんだろう、V シネってやつですか？
多分その辺のジャンルですね。
はぁ、V シネはほとんど見たことがなくて、
ええ。
南の帝王とか、あれは V シネ？
って言いますよね。
でも劇場でも公開してるっていう話をどこかで聞いたことがあるんですけど。
なんだろう、仮面ライダーシリーズはテレビシリーズなんだけれども、はいはい、劇場版もやりますっていうのはそういうことじゃないんですが、基本はその、基本のシリーズは V シネ、ドラマ、ビデオでリリースされてて、で、特別編みたいなのがたまに劇場でもやるみたいな、そういうことなんじゃないんですか？
なるほどね。
見たことないからわかんないけど。
仮面ライダー二人とも詳しくないっていう。
いや、南の帝王。
ああ、そっか。 そうですね、南の帝王もそうですね、
仮面ライダーはもうちょっと、南の帝王よりはもうちょっと分かりますけども、
知ってます。最近は車に乗ったりするんで、
あ、ドライブってやつですね。
次車に乗ったから、そろそろ次飛行機乗るかなとかって思って
るんですけど。ああ、次のアイデアで飛行機ってのはちょっと新しいですね。
うん。仮面ライダーパイロットみたいな、そういう。
いや、なんだろう、仮面グライダーとかどうですか。
ああ、いいですね。でも、そしたらなんか、グライダーやったら、なんて言うんですか。
はい。
三角の飛ぶやつ。
うん、ハングライダー
です。そうです、そうです。それのイメージになっちゃうな。
あれ、ハングライダーなのかな。
グライダーなのかな。
ハングがなんか、ぶら下がるとかそんなんですよね。
あれで戦闘するとか超スタントさん大変そうですね。
CG で、
ああ、そうか、ちょっと今残念な気持ちスタントさん超頑張るみたいな。いや、でも飛行機があって仮面ライダー飛行機でしょ、その次。
でも宇宙行ってるじゃないですか。
あ、宇宙来た
ってやつ前に。そうそう、あれ宇宙船とかじゃないんですか。
あ、そうなんですか。
ロケットモチーフとかじゃないでしたっけ。
イカみたいなやつですよね。
そうそうそう。
見た瞬間、なんか敵役かなとかって思ってみたら、これがライダーっていう。
そうそうそう。そのライダーの名前が今一個も出てこなくて。
仮面ライダーアンドロメダ。仮面ライ
ダー。違う。それじゃない。
仮面ライダー。
ディケイドの次。
誰か仮面ライダーに詳しい人出てきて。
みんなが知ってる人がもやっとする。
はい。みんなの心の中に答えはあるよっていう。
じゃあ、そういう仮面ライダーとか、南の帝王みたいなものを見たのかというと、そうじゃなくてですね。
そうですね。
タイトルが、これ読み方は、神アイドル総選挙バトルでいいんですよね。
いいんですかね。ね。
ネットスラップでね、やりますよね。
はい。交通平定の交ですよね、
はい。はい、そうですね。
で、アイドル総選挙バトル。
いや、交通平定の甲じゃなくて、これ、猿ですね。
あ、猿か。
はい。
いやー、どうでした。
あ、先に振られてしまって、ってね、見てるときはですね、はい、まあ、この全体の長さが1時間20分ぐらいなんで、結構短いんですけれども、あ、これ見るのかって思いながら見てて、間も、まあ、ずっと、なんて言ったらいいのかなっていう、これどこをどう楽しんだらいいのかなって思いながら見てたんですけども、はい、だんだん見てたらば、いや、この子はなかなか可愛いななんていうふうに、女の子がですね、いっぱい言ってくるんですよね。どういう話かというと、放課後プリティ
生徒会
っていう、
ホープリです。
はい、通称ホープリっていう、地下アイドル、地下なのかな、アイドルグループがいるんですよね。
まあ、あんまり売れてないアイドルですね。
そうそうそう。まあ、最初にライブをやってるところから始まるんですけども。
そのライブも、まあ、ファンがね、これメンバーが7人いるんですけど。
そうそう。
ファン6人とか、メンバー少ないっていう。ね、
客の方が少ないっていう。
しかも、その、最初に踊るんですけど、アイドルたちが。
はい。
ファンの方が動きのキレがいいっていう。
ファンはなんか、おたげ売ってるっぽい感じ。まあ、いかにもっていう、秋葉に昔からこう、オタクがいるよっていう時に、こう、描写されがちな、
そうですね。
エンデルシャツで、こう、バンダナ額に巻いて、リュック背負って、実際にこの作品の中でそうしたかわかんないけど、多分指抜きグローブもしてるだろうっていう。
ですね。
いや、完璧なファッションで。
でもこういう人たちをバカにするけど、
してない。
いますよ。
今しました？僕、
違う、世間的に、世間的に。
はい。
よくはオタクって、みたいな感じになるじゃないですか。
はいはい。
でもいますよね、実際。コミケとか行ったらいますもん。
こんな人たちいたかな。
私のコミケ情報が古いのかな。
まあ、っていうか、まあ多分いるんでしょうけども、その比率はだいぶ薄まりましたよね。昔はもう本当にもっとたくさんいたというか、よく珍しくなかったけども、最近一般の人がコミケに来るというか、
あ、そうですね、
普通の人がオタクと呼ばれていた人たちの領域にすっかり入ってきているので、オタクがこう一般化して、しまったので、だから薄まっちゃってますよね。見た目がなんかこう、普通にその年なりのおしゃれを頑張ってるな、みたいな人とかが平気でコミケ行ったりとか、
まあ、
い
ますね。そう
感じですもんね。
でも私よく、大阪のお宅街の日本橋とかに、まあ、はい、たまにキョロキョロ行くんですけど、
はい。
まあ、近くに難波っていう大阪1に表す繁華街もあるんですけど、
はい。
やっぱり難波と日本橋はすごく近い場所にあるのに、 みんなが着てる服のファッションが全然違うっていうのがありますね。
ナンバーって結構高級ブランドのお店があったりとかもしますよね。
うん、てか若者の街ですね。
はい。
10代、20代、アメリカ村とかがあったり。
はいはいはい。
で、まあ、そこら辺を見たら、みんな今時の服着てはんなと思うんですけど、一方日本橋に入ると、なんかみんなやたらメッセンジャーバッグをつけてたり、やたら寝るシャツを着てるなっていう男性が結構多いですね。
おお、僕もメッセンジャーバッグ派なので今ちょっと。
あ、
うん、まずい。
ヒロシさんも、オタクの仲間入り。
オタクですけどね。僕はまあオタク寄りの人間なので、オタクにはなれないですけども。
え、ヒロシさん、ちなみに何オタクになりそうなオタクなんですか？
ですね、一時期は、僕多分ゲームオタクに近いところにいたんですけど、僕基本的に秋っぽいという性質があるので、
は
い、
あらあら。
はい、秋っぽくて気が多いという性質があるので、それはオタク的には致命的なんですよね。
あ、浮気症だ。それはいけませんね、オタク的には。
そうそう。何か一つのことを突き詰めるということが、やっぱりそのオタクと言われる人たちの本質だと思うんですけども、うん、そこはないんですよね。
そっか。じゃあ、オタクじゃなくて、好きなものが多い人、多趣味な人っていうことですね。
で、その、いわゆるオタクと呼ばれるような人たちが、好きなものに対して、割と興味はあると。
まあ興味深いですよね。いろいろ見てたら楽しいし、
何も深い話に入っていけないので、そういうちゃんと知ってる人たちの前ではなるべくこう黙ってた方がいいっていう。
そうですね、曖昧に笑顔でうなずいてるのが一番ですよね。
そうですね、まあそんな感じになっちゃうんですが、まあそれはちょっと話を戻して、
はい、
まあそういういかにもな人たちがね、そのいかにもなこうアイドルオタクっていうステレオタイプな人たちが、うん、6人ぐらいしかいないところでライブやってるような、そんな売れないアイドルがいて、でライブやってると急に、あ、まあ、今感想の話からどんな映画かっていう話に、映画というかどんな映像作品だったかっていう話になっちゃったんですけども、
はいはい、
最初に結論から言う方じゃないですかっていう。
そうですね、はい、
まあ、この先の話を聞く価値があるかどうかっていうことに、結論をまず言うことによってね、聞いてる人に判断してもらおうってやつなんですけど、僕はですね、僕この映画2回、映画っていうかこれ2回見たので、皆さんの面談でとりあえず映画って呼びますけども。
はい、映画ですね、はい、一応、巻き出し
の。はい。ですね、前に見た時のメモを行方不明にしてしまったので、もう一回見直したんですよ。
はい。
で、最初見た時はどうするかなって思ったんですけども、2回目見たら、まあ、面白いかなっていう感じでしたね。特に誰かには勧めないけれども、ある視点で見る分には、思ってた、その最初に、こんな映画じゃないかなって思ったのとは少し違った、そんな映画だと思ったんですけども、
はい、さ
ん的にはどうでしたか？
そうですね。私、これを見たのが、まあ、1月1日でして、元旦に初めて見る、今年初めて見る映画というか、まあ、作品だったので。
今年の映画ライフの行きを予言するような、
そうですね。
規定するような、
はい、
大事ですよ、1月1日に何を見るかっていうのは。
そうです、この第一歩をこの作品だったんですけど、まあ見なくてよかったなっては別に思うんですけどね。
はい。
まあ別にぶっちゃけ見なくてもよかったかなと思うんですけど、
はい、
でも見て最後、あ、よかったと思いましたね。
まあなるほど。じゃあ見て嫌な気分になったりとか、見るんじゃなかったって後悔するようなことはないと。
じゃあないです。ぶっちゃけなんか本当口の中いっぱい鉛入れられたみたいに、すごい気持ち悪い感じの、
はい、
気持ちにはなってたんですけど、
ええ、
でも最後本当、あ、よかった、我慢してみてっていう、そういう結論になりましたね。あと、やっぱり途中から、あ、この子を推したい、推し名にしたいみたいな子が結構出てきますね。
うんうん。
それを考えながらもう一回見ると、その子に注目してみれるんで、いいかなと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱりこう、アイドル好きの人たちも、
ええ、
最初、そのメンバー、グループいいなと思って見始めて、
うん、
で、ずっと見ていったら、この子推したいっていう人が出てくると思うんですよね。
はいはい。
だから、その、アイドルファンの人と同じ気持ちになれて、あ、アイドルファンってこうやってアイドルファンになっていくんだなっていう気持ちになりました。
ほら、関さんって若い女の子じゃないですか。
うん、若いかどうかわからないですけど、まあ、女性は女性ですね。
結構話してて、僕が、そういう若い女の子というか、
うん、
まあ、話して思うのが、
はい、
あ、今の子っていうのは普通にアイドル好きなんだなっていうのを思うんですよ。
みんな昔でもアイドルいましたよね。
あ、でもこれ僕の同世代だと、そのアイドル冬の時代に当たってたので、
うん、
アイドルの そういう時期にそのアイドルを好きな人ってのは本当にそれこそあのオタク、アイドルオタクだったりとか変わった人だったんですけども、うん、今みたいにその AKB の誰がどうしたみたいな、はい、うん、シングルがどう売れたみたいな、そういう話が普通に出てくるようなこと全然なかったので、うん、そういう話を普通の女の子がしてたりとかするっていうのは結構、あ、すごい時代が変わったんだなっていう感じがするもんですよ。
なんか、やっぱり昔はどうかわからないんですけど、
はい、
アイドルがすごい身近に感じられるんですよね。
ええ。
なんて言ったらいいんだろう。私の勝手なイメージなんですけど、
はい、
昔のアイドルはデパートに置いてあるお高いめの商品。
ええ。
で、今のアイドルはコンビニとかでもすぐ手に取れるような商品って感じで、うん、すごい短い存在なんですね。
うん、
なんだ、短いっていうか、なんだ、身近な存在なんですよね。
はいはい。
で、やっぱりコンビニだったらいろんなチョイスもできるわけじゃないですか。セブンイレブンとかローソンとかファミリーマートとか。
はい。
AKB とか、例えばももいろクローバーとかもそういう存在で、
うん、
身近だから親しみやすいと付きやすいみたいな。昔のももいちゃんとか、ピンクレディとかちょっとお高い目だから自分が買うには悩んじゃうなって思うんですけど、
うん、
やっぱり今のアイドルたちは、そう、コンビニ、そういう身近な存在だなって勝手に思ってます。
昔のアイドルはトイレに行かないけど、今のアイドルはトイレ行きますもんね。
そうです、そうです。全然。もうだって、この放課後プリティ生とかも最初の第一声、お腹ピッピしちゃってって入ってました、ね。
はい、あ、言ってましたね。
うん。
アイドルなんだから、スナップしちゃダメよとかってやってましたよね。
そうそうそうそう。でも、アイドルだけど、この子たちは人間っていう概念ですもんね、最近のアイドルの人って。
うん。
もう、だから親しみやすくなったから、どんどんみんなに馴染んでいったのかなと思って。と思うのですが。
はい、はい、はい。じゃあ、ちょっとどんな映画だったかっていう話に入っていきましょうかね。
はい。
はい。
どうしたらいいでしょう。じゃあ、ヒロシさんにすみません、ストーリーを丸投げっていう。
まあ、そのアイドルがいて、で、まあ、そのライブから始まってっていうの、でもそのライブが始まる前にあるんですよね。この監督、白石浩二監督作品なんですよ、これって。
今
をときめく。
今をときめく、申し訳ない作品をまだ見たことがないんですが。
まあ、怖すぎあたりで、
はいはい、
まあ、怖すぎとか、カルト、オカルトっていったあたりが、まあ、有名どころでしょうかね。結構、多作な監督なので、作品数は多くあって、この間もまた他の作品も、劇場で見て、監督本人がいらしてて、大興奮したりとかしてたんですけど、
もう監督は結構顔出しとかもされてる。
この映画の一番最初で、このメンバーにインタビューしてる人、
ああ、いますね。
映るんですけども、はい、パンチング帽をかぶったヒゲメガネの人、はいはい、後ろ姿だから顔映ってないか、ヒゲは映ってないかもしれないけど、メガネの人、はい、その人が監督本人なんですよ。
あ、そうなんですか。なんかスタッフの人かな、この映画のスタッフの人かなとか思って、ぼんやり見てたんですけど。
そうなんですか。そうそう、低予算で、短期間で撮るのが得意な監督さんなんで、
はい、
結構本人が劇中に出てきてっていうのが多いんですよね。そのカメラを、特に POV 形式の、ポイントオブビュー形式の、その誰かが撮ってる、実際に撮った画像ですよっていう体で撮られてる場合には、そのカメラを構えてるのは監督自身っていう設定であることがすごく多いんですけども。
なるほど。
まあ、そのわけで、この作品にも本人が出てきて、そのインタビューしてて、で、そのインタビューで、
はい、
このグループを抜けて、抜けたら、成功できると。その抜けた人だけ成功できるとしたら、どうしますかみたいな質問をするんですよね、確か。
あ、そうです。ソロでやったら成功できるかもしれないけど、その場合ソロでやるみたいな。
そう、そんなことを聞いたらば、そんなことはありえないと。
そうそう、
私たち結束力だけは他のアイドルに負けないですからって、いうようなことを言うんですよね。
そう、すごい団結力を示してくれてますよね、みんなで。
そう、こう見えて命がけなんです、なんてことも言ったりして。
うんうん、
で、まあそこで言うのは、ね、結束力だけは他のアイドルに負けないっていうのは、その、アイドルグループとしてはかなり売りの部分が弱いなというような、とも思うんですけども、他に勝ってるとこないのかって。
そうですね。ちょっと弱いなっていうのはありますね。
でもここで聞いてることは、後にちゃんと生きてくるんですよね、このお話、のこう多分軸になる部分、一番中心に来る部分ってここで投げかけた質問で、彼女らがそう答えたことっていうのが大きな筋として通っていると思うんですけども、
そうですね、
うん、これは何の意味もない質問ではなくて、この作品の中のまあ大切なことを最初にちゃんと聞いているんですよね。
そうそうそうです、うん、
その覚悟があれば必ずトップアイドルになれると思いますっていうふうにインタビュアーの白石監督が 行ってしまって、
はい、
このインタビューがまあ締められてるんですよね。
はいはい、
そうそう。で、まあそれでライブが始まって、で、ライブの途中で、まあ明かりが消えて、
うん、
で、気がつくと、メンバーがみんないなくなってると。
そうですね。
観客のオタ、あの、アイドルオタの人6人を残して、
どこに行ってしまったのか。
と思ったらば、どこかにこう監禁されて、軟禁？監禁ですね。監禁されてると、まあ、薄暗い部屋でメンバーが目が覚めると。で、目が覚めたところから、あ、そうそう、まずその連れ去られたところにチラシが配られてるんですよね。チラシがいっぱい、
あ、そうです
ね。ばらまいてあって、でその場、チラシに、神アイドル総選挙っていう、
ね、
あの、サイトがあって、そこで生配信してますよってのが書いてあるんで、で、はいはい。
その後ニュースで7人アイドルグループが失踪したっていう報道がされるんですよね。
あ、そうだそうだ、ニュースでね、報道があるんで、みんな、多くの人がそれを知って、で、そのサイトにアクセスして。
最初から結構アクセスしてますよね、これ。
最初ね、100万人から始まってますね。
100万人ってすごくないですか？そんなニュースで報道したぐらいで100万人いくのかっていうのは結構ビビったんですけど。
何でしたっけ？確か、視聴率 1% あれば100万人が見てるっていう、そんな計算なんじゃなかったでしたっけ？視聴率には。
あ、で、何の話でしたっけ？
はい。まあ、そのテレビで報道されて、で、まあ、その、ネット上でその生中継されるわけですよ。その神アイドル総選挙っていうものをやるぞっていうことで、あのアイドルが連れ去られて、どうなったんだって思ってアクセスするとそういうサイトに繋がって100万人とか繋がっても全然落ちないっていう、すごいサーバーがしっかりしてるぞと、これはしっかり準備されてるなっていう、
ね、すごい準備がすごいですよね。100万人とかアクセスして落ちないって、本当ニコニコ動画とか YouTube とかこれでっかいサイトみたいですね。
ねえ、本当本当しっかりしてますよ。で、まあそれでどうなるかというと、これがですね、このアイドルの子たちに殺し合いをしなさいというような話をするわけですよね。あの、臭くさい男が現
れて。あ、そうですね。え、絵の本でしたっけ、司会の。
そうそう。
で、殺し合いをして、全員で殺し合いをして、残った一人が神アイドルになるんですよね。
うんですね。で、殺し合いって言っても、まあ、その、例えば、本当に、こう、肉弾戦で殺し合いっていう話ではなくて、その運営側が用意するゲームというのがいくつかあって、で、そのゲームを、こなしていく中で、視聴者が、これ参加型になっているので、この人が良かったっていうのを投票して、で、投票の結果、一番人気がなかったアイドルが、こう、排除されると。で、その排除っていうのが、すなわち死であると。そういう設定なんですよね。
そうです、そうです。で、再会になっても、何でしたっけ？他の人を殺したりしたら、うん、
排除すれば再会でも生き延びられると。要はそのゲーム中に一人、誰か一人が排除されるっていうことですね、必ず。
だから、7人いるから、まあ、6ゲームかそれぐらいかな、みたいな。あれ結局、全部で。
全部で4ゲームしかやってないですね。
あ、時間の問題か。でも、あれですよね、これ、ゲームって言っても、
はい、
楽しい感じのゲームじゃないですよね。
うん。そうですね。あんまりゲームじゃないですよね。
ゲームじゃないですよね。完全に、あの、罰ゲームってやつですよね。
そうですね。うん、
最初は何でしたっけ？電流自己紹介でしたっけ？
ファーストゲーム。まあそうですね。電流自己紹介ですね。
なんか、電流が流れる棒があるから、それを握りながら自己紹介をするっていう。
あの、アイドルって自己紹介があるじゃないですか。
あ、ありますね。あの、元気が鳥へのみたいな、そういうやつですよね。
そうそうそう、食いしん坊とかそういう。
妹系とかそういう。
ありますよね。
で、それでみんなが自己紹介していくってやつですよね。
そう。それを電流に耐えながら、こうやってのけたらば、それを見た人たちがこう投票するっていうことになってるんだけど、でもあれ別に見たから投票するっていうんじゃなくて、
うん、
割とその推しの人がいて、
うん、
推しの人、推しのメンバーを、そのファンがどんどん投票してるから、別にね、その行動自体で感動したとかっていう感じはないですよね、多分。
ないですね。だいたい電流自己紹介だから、あんまり何を喋ってるかもわからないですからね。
うん。
で、最初に脱落したのが、
はい。
黒髪のどの子だっけ？
ミキモ。
ミキちゃん。ミキモとミキちゃん。山本山みたいな名前の子ですね。
そうですね。
なんだろう、この子はすぐいなくなっちゃうから、いまいちキャラがわからなかったですね、残念な
の。この子はね、自己紹介できてないので、
うん、
どういうキャラクター、あ、じゃない、最初にいなくなるのは、花村天っていう子ですね。
あ、そうだそうだ。最初に、司会の人に立てついて、
そうそうそう。
なんか首輪つけられてるんですよね、首に。
みんなね、首輪がつけられてて。
で、なんか、歯向かったりしたら、その首輪が爆発して、粉々になる。
司会が、こう、ボタンを押すと、何秒かして、ピッピッピッって音がして爆発するっていう、首元の、ね、まあ、首輪だから首についてるに決まってますけども、爆発するっていうことは、まあ、すなわち、
お亡くなりに、
はい。
だから最初のゲーム1の時点でもう6人なんですよね。
そうですね。
で、このデニュー自己紹介で、道本美紀ちゃんがお亡くなりになるっていう。
は
い、
そうそう。まあ、まず最初にその花村っていう子が、うん、その首輪をつけられていて、で、それが爆発して死んじゃいますよっていう説明を実践されていなくなってしまって、うん、で、次にそのゲームですよね。ゲームの基本的なルールですよね。投票が最下位だったらば、排除されちゃいますよっていう説明通りのことが起こるわけですよね。基本ルールを一個ずつ確認していく形で、一人一人と二人いなくなってしまって。
ですね。いや、見てて思ったんですけど、
はいはい。
まあ、ゲーム1の時点で、まあ、それなりにキャラ付けがわかるわけですけど、みんなちょっと若干何言ってるかわからないんですけど、クールエースですとかって、クールエースってなんだよとかって見ながら思ってたんですけど。
岡越生とかいうクールエースって。
そう。女王様系なんですかね。
そう。これ、宇津井慶っていうキャラクターで、劇中ではケイって呼ばれてる、安めぐみにちょっと似た感じじゃないですか。
あ、確かにそう言われたらそうですね。ちょっと優しそうな感じの。
そう。この子、綺麗系で。
この子好きですね。
いいですね。
うん。で、この子がクールエース。
はい。女王様キャラですね。
でも、思ったんですけど、
はい。
女王様キャラってアイドルにいいかな、すごい悩んだんですけど。
やっぱりでも人数が多くなってくると、いろんなキャラ付けしないと、区別がつかないんで。
ああ、
だから、今時はあるんじゃないですか。
あと、誰だったかな。鳥ななみちゃんが、
はい。
この子は、頭に、メイドさんがつけてる、カチューシャみたいなのつけてる。
そうですね。
メイドキャラですね、この
子。ボーダーソックスで。
そうそう。
オープニングのマスコット。
マスコット。でも、メイドさんならメイドの格好をした方がいいんじゃないかなって思うんですけど。
あ、でもなんかメイドっぽい格好だなって思いましたけどね。
あ、本当ですか。みんなお揃いの制服着てるです、もんですよね。このなんだっけ、うん。半袖のカッターシャツに赤いプリートスカート。
はいはい。
が一応みんなの制服ですよね、これ。
そうですね。
このみんなの自己紹介見てて、最後思ったのが、
はいはい、
あ、このアイドルグループ、ショートカットの子がいないなってすごい残念に思いました。
あー、そう
ですね。ボイシュ系いなくないですか？
ボイシュ系いないですね。髪型で一番印象的なのはツインテールの子がいますよね。
あ、もつみちゃんですよね。
もつみちゃん。
妹系の子ですね、この子は。
オープニングの妹って言ったやつですね、うん。あんまり好きじゃないですね。
ちょっとね、ツインテールがな、辛いなっていうのありますね。
なんていうか、その、90年代終わりのアイドルっぽい感じっていうか。
ああ、喋り方とかもですよね。
いや、ルックス含めて、今これはないわっていう。
まあまあ。
感じですよね。
でも、地下アイドルとか見たらいますよ、こういう子。
うん。そう、その辺はリアルですよね。
うん、あ、まあ、あ、でも地下アイドル、こんなんなんかなって思いながらね。
その、身近なアイドルっていう、今っぽい要素をすごくよく表してるかもしれないですね。うん、結局、はいはい。推しって誰なんですか？先に聞いちゃいますけど。
これが悩むんですよね。やっぱりこのクールエースのケイちゃんか、
はい、
この茶髪で巻き髪のエースのマリアちゃんか。
はいはいはい。
でも、ちょっと同時にこのマリアちゃんも気になるなぁ、みたいな。
うん、やっぱりそこの3人ですよね。
ここの3人がやっぱり主軸っぽいですよね、
うん。そう。で、やっぱりルックスもいいですよね。
そうですね。
そう。で、ルックスがいい子は扱いもいいんですよね。
うん。え、でもこの、2番目にこの子になったこの、はい、山本山みたいな子も結構可愛かったですけどね。
はい、ああ、そうですね。そうですね。
黒髪ロングで、おでこ出してて。
はいはい。比較的早めに退場しちゃったんで、印象がやや薄いですけども。
そうそう、そう、もったいないなぁと思って。それで、え、ちなみにヒロシさんは誰推し？
僕もその3人だけども、でもやっぱりそのケイちゃんかマイタンかのどっちかだなっていうので。
あ、出た。相性呼びが出ましたよ。
っていう中でも呼ばれてますもんね。
出ましたね。
どっちかな、可愛いのはマイタンかなって思うんですけども。
可愛いのはマイタンですね。う
ん、でもマイタンちょっとやっぱ若い、ちょっと若くて細いから大人っぽいケイちゃんの方がいいのかなっていう、そういう そういう悩みが尽きないですよね。
奥さんにするならケイちゃんじゃないですか、これ。
そうですね。
うん。で、遊ぶなら、マイちゃんかな、ごめんね、みたいな。
うん、妹にするならマイちゃんかな、っていう、うん。
あ、楽しいですね、この映画。いいですね。そう考えていく
と。見立ての楽しみ方を。
うん。なんか、この話だけ聞いてるとすごい楽しそうな作品に見えますね。
いや、でも、そういうふうに、いや、恋人にするならとか、妹にするならとか、奥さんにするならっていうふうに、
うん、
あの、アイドルを見たりするけども、そのアイドルが一人ずつ死んでっちゃうっていうのは、別に楽しそうじゃないですよね。
そうですね、正直、辛いって思いますよね。
そう。で、まあ、それを、あの、見てる、あの、オタの人っていうのも出てくるんですよね。
そうですね。
ごとに。まあ、二人いるんですけども、大きい方とちっちゃい方と。
はい。てか、他の人は全然映らないんだなっていうのはすごく、うん、100万人以上見てるのに2人しか映らないなってすごいモヤモヤしてしまったんですけど。
映んないけども、でもほら、仲間にあの電話して、俺の推しを、推しがしないで済むように協力してもらうんだって言って電話したらば、うん、何お前、あ、お前誰推しなの、って毎回押そうぜみたいなそういうやり取りをしたんで、他にも、
うんうん、
みんなファンは見てるっていう、そしてファンは他にもいっぱいいるっていうような描写はありましたよね。
なんか、そう思うと、アイドルファンってすごいですよね。もう、なんだろう、無償の愛情みたいなのを注いでるんでしょうね、アイドルに。
無償です
ね。まあ、無償ではないか、自分にも帰りはあるか。
だって CD 買ったら、それで話せる時間がそう長くなるとか、握手したりとか、で、印象に残るような、あの、どういう話を振るかとかっていうのは、決して無償ではないような気がしますね。
あの、私、ミクシーをやってるんですけど、
はい。
ミクシーで、あの、何人か、あの、アイドルマスターっていう、アニメがあるんですけど、
はい、
あれのね、なんだろう、コンシューマー版、あの、ゲーム版の、アイドルマスター、
はいはい、
シンデレラガールズっていうのがあって、
はい。
なんか、それのファンの人が何人かいて、で、そのシンデレラガールズの声優さんたちって、本家のアイドルマスターの、なんだろう、ちょっと、縮小版じゃないけど、
うん、
本家のアイドルマスターの声優さんたちは結構大御所なんですよ。売れてて、とか、
はい。
でも、シンデレラガールズの人たちはまだまだ駆け出しの声優さんだから、結構その握手会なのかな、そのイベントみたいなのに行ってはるんですよ、その。
はいはいはい。
三つのそのシンデレラガール好きの人たちが。
うん。
でまあ、駆け出しの声優さんだってやっぱりこうファンと触れ合う機会も多いわけじゃないですか。
はい。
いや、今日は推しの何々ちゃんに会って、この前会ったの覚えてたよって言ってくれたんだよね、超嬉しいみたいなのが書いてあって、
うん、
あ、この人ら覚えてもらうために必死なんやって思いましたね。やっぱり。
ですね。
みんな覚えてもらって頑張ってんねんなって思いました。
だって覚えて、全然覚えてくれなかったら、この間行って会ったのに覚えてくれなかったら寂しいじゃないですか。応援する気が失せちゃうじゃないですか。
うん。でもそれを考えるとアイドルの人たちってすごいですよね。
うん。だってそれを覚えておいて、うん、で応援してもらうっていう、応援するモチベーションに変えるっていう、そういう職業ですよね。
うん。だっていっぱい来るから正直みんなわからなくなるじゃないですか、特徴があっても。
うん、
男の人多いですしね、また。
そうで、まあ、その、オタの方としては、こう、印象に残るような努力をするわけだけども、うん、受け手の方だって、それを覚える努力をやっぱりしてるわけですよね。
うんうん。そう。
はい、努力はしてるわけですよ。どっちかだけじゃないですよね。
両方とも努力してるんですね。
うん。で、まあ、そういう努力がないと、あの、何ですか、塩対応とか紙対応とか言うじゃないですか。
うんうんうん。
で、差がつきますよね。うん、
あと、思うんですけど、あの、このか、何でも神っていうのがいつから根付いたんですかね。
あ、
神曲とか神アイドルとか。
これって元々は僕2チャンネルから来てるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、この神っていう表記自体もこのね、あの、まあ、関さん言ってましたけども、はい、カタカナのねっていうか示す辺に、示す辺にモースをこれ分けて2文字で書いてるっていう。
うんうん、
実そういう書き方自体がこう2チャンネル的な表現で、だからこれタイトルがすごく古臭く見えるんですよね。
そうですね。でもこれ作品自体もちょっと前ですよね。
2011年だから。
4年前？
うん、あの、あえてこれは古臭い感じにしてるとは思うんですけども、いや、そう、4年前ですね。今、15年になりましたからね。
なりましたね。
新鮮ですね。
そうそう。で、なんで神っていうのを軽々しく使うんだろうなとかって考えてて。
あ、そうね、本当ね、その神曲とかって言うけども、全然普通じゃんっていう思いますよ。
うん。いや、普通にちょっと、ま、でもファンからしたらすごくいい曲は神曲だなと思うんでしょうけど。
うん、うん、まあこの神がただ単にいいっていうのと同じ意味で使ってるわけですけどね。
うん、
僕でもその神曲って普通なのに言うじゃんっていうふうに言いましたけど、うん、普通っていうのも同じぐらい 普通って言い過ぎ、言い過ぎの表現ですよね。
そうですね。じゃあ、平均的って言えばいいんですかね。
平均的は、
なんて言えばいいんだろうって思いますよね。
いや、またもうちょっと、うん、もうちょっと意図の強い表現になってる感じがしますね。
ああ、なんて言ったらいいんだろう。
確かに平均的だぞっていう。まあ、普通、いや、その普通でいいと思うんですけども、その普通にとか、普通のはいいけども、普通にっていう、あの、いらない普通をつけがちじゃないですか。それってその神ってつけがちな人たちと同じことを結構してるなと思って、ちょっと一瞬反省しました。
あ、本当ですね。じゃあ、そこら辺もなんて言ったらいいか考えないといけない。
まあ、あの、今のは多分言い直すとするならば、うん、あの、神とかっていう風に特別付け足すような必要のない曲でしょと。神とまで言うほど特別な曲ではないですよねっていう言い方にすれば OK ですね。
でもなんかそうするとすごい過剰に反応してる感じでちょっと、はい、この人何この人って思われちゃうかもしれないですね。
うん、ですよね。
あ、そうそう。その神をね、
はいはい、
なんで神で連発するのあったのかなって、てか連発しちゃうのかなって思ってて。
ええー。
あ、ここ日本からかなと思って。
ああ。
日本って神様に対する扱い軽くないですか？
うん、まあその一神教的な世界観の神様はそういう扱いはしづらいでしょうね。うん、
なんか、そんなこと言ってたら、ゴッドソングとかって聞かないですもんね。
うん、聞かないのか。でもちょっとそれは単純に知識の問題で言うのかもしれない。
知
らないだけっていうことも。
言ってたらごめんなさいって感じですけどね。
ええ。
でも、日本の神様って、ちょっと有名な人ぐらいの扱いじゃないですか、大体。
うん。あの、これ多分、なんだろう、英語的な表現にすると、うん、あの、ファックだと思うんですよね。
ファック、それは何故、
うん、いや、そういう若者がこう使いがちな俗的な表現で、あの、ファッキングなんとかっていうふうに言うわけですよ。あの、こういったクソかっこいいぜみたいな、そういう、まあ、日本語で言えばそのクソでもそういう使い方しますよね。
うん、
クソ面白いとか、
うんうんうん。
というような、あの、用法でそのファックっていうのを入れてくるんですけども、この神って多分用法としては同じことだと思うんですよね。
ああ、そっかそっか。でも、あれですね。でも、まあ、3年前も神使ってて、今も神って使ってるんですかね。
でも、神曲とかなんかそういう、よく、まだ見る気しますけどね。最前線ではないんでしょうけど。う
ん、最近はよくはわからないんですけど。
はい。
それこそ AKB48 の、総選挙上位7人は、
神
セブン。
うん。
呼ばれてますもんね。え、七福神とかと思って。
あ、セブンってそういう仕掛けもあるんですか？
でも、いや、わからないんですけど、勝手に七福神かなって考えてて。
うん。
でも七福神って弁財天女の子一人だけだよね、と思って。
そうですね。
じゃあ7人の中で誰が弁財天になるかって、またそれもそれで争いにならないかなとすごい考えて、
まあ、そこまで1対1の対応じゃないにしても、神っていうので、で、こう7人っていう風な数字を出すときに、
うんうん、
まあ、神様で7って言うと七福神だよなっていうぐらいの、まあ、連想程度の関連性はあるのかもしれないですね。
うんうん、
で、その神セブンっていう聞いて、なるほどなと、そのアイドルでその神でつけてるのはその辺からの連想なのかなっていうふうに思うと、この時期でこのタイトルっていうのもなんか納得いきますね。
あ、そうか、ちょうど AKB 総選挙とか盛り上がってる時期ですかね、2011年とかっていうか。
うん。
なんか生中継とかしてましたの、テレビで。今もしてるのかな、
わからないけど。まあでもその当時よりはやっぱりちょっと落ち着いてきてる感はありますよね。
落ち着いてるっていうか馴染んだっていう方が強いかな、うん、
特別なものではなくなってる気がしますよね。
大衆的受け入れられた感じがありますね。
ニュースバリューはまあ落ちたでしょうね、まあ、みんな慣れてきたって、うん、
目新しさはないですね、
うんうん、
そしてこの放課後プリン生徒会のお話に戻らなければいけないですね、
はいはい。そうですね。
どこまで話しましたっけ？
あの、電流自己紹介っていうので、
うん、
まあ、また一人いなくなって、で、まあその話の構成としては、それなんかあるたびに、ゲームをするたびに、一回控え室に戻るんですよね。
あ、そうですね。あの、そこで団子を、八百長何でもありですよって司会の人が言ってるんですよね。
うん、そうですね。まあ、で、残ってる人同士でちょっとこう、まあ、やりとりがあるんですけども、その前にその、そういうやりとりをするに至る、なんていうか、背景が説明されるんですよね。こう、回想シーンが入って、
あ、入ってますね、はい。
そう、まあ、この子たちは一体、まあ、まあ、やっぱりちゃんと頑張ってるんだけども、どういう、まあ、辛い思いをしたりとかもして、でもこう、アイドルになるために頑張ってるっていうのが出るんですけども、この回想シーンが、ね、このあの、V シネ的な感じの、あの、お色気 シーンだったりとかするんですよね。ご褒美シーンだったりとか。
あ、これ、的な感じなんですか。なるほどね。なんか急にお色気シーン来たけど、なんだろうとか思ってたら。
うん、いや、いかにもだなって、やっぱり、おっぱいとか出ないと、こういうビデオをなかなか見るモチベーションが生まれないじゃないかっていう、そういうことなんじゃないですか。
あ、そっか。でも、おっぱい出てても見るかな、これ。
いや、おっぱい出てれば見るでしょう、とりあえず。
まあ、見はします。あ、でもどうだろう。あ、でもなぜなら見るのかな。
いや、ちょっとね、正直、それをメインの目的で見るっていうのは理解できないなと思いますけども、もしそれが見たいんだったら、もうちょっと、
うん、
あの、より効率的におっぱいを見る方法っていうのは多分あると思う。
ああ、そうですね。おっぱいは結構効率的に見る方法が多いコンテンツですからね。
おっぱいしか、ほとんどおっぱいが出っ放しになってるのはコンテンツとかもね、あるわけじゃないですか。
あ、
噂によると。
そう、怖い世の中ですね。おっぱいが出っ放しって
。そういうのを見たらいいんじゃないかって思うわけです。だけれども。
俺おっぱいしか見えないぜみたいな人がいっぱいいるんですね。怖いですね。
え、
うん、私はおっぱいはちらっと見えたらいいな派なんです。
まあそういうお色気シーンも込みで、まあでもそのここでお色気シーンが出るっていうのは一番最初に出てくるのが、いか本当にいかにもな話ですね。この枕営業的なシーンが。
ああ、その前に舞ちゃんのパパ出てきません？なんかあの、このちょっとドジっ子系の山吹舞ちゃんのお父さんが出てきて、
はい、
おい前、こんなところで何してんだお前みたいな。なんか、買収法みたいな仕事しやがって、とか言って、こんな娘、感動だって言って、急に出てきて、急に切れて、急に帰っていくっていうね。
そうですね、あの、インターネットでライブを見たら、気持ち悪い男どもに媚びを打って、ケツを振って嬉しいのかって、いうことも言ってましたね。うん、あ、親さんしっかりチェックしてるなっていう、そして正しい認識をしてるなっていうシーンですね。う
ん
う
ん、ちゃんと状況を把握してるのは偉いですよね、あのお父さんね。うん、で、ずっと気になってたのが、お父さん、髪の毛なんかちょっと、これカツラかな、なんだろう、すごい気になる髪型でしたね。
ねえ、ぺったりした、ちょっと気になる髪型でありましたね、うん、確かに、は
い。なんかそれが気になって、ちょっとあんまり言ってることが頭に入ってこなくて。
ええ。あそこでも、その後すぐフォローは入るんですけども、うん、あの、まあ、親父さんがその仕送りをしてるっていうの話をして、俺の金でみたいなこと言ってて、
うん、
でそこで、私も20歳過ぎた大人だよっていう風に、仕送りをもらってるのに、大人であるアピールをして、おいおいって思わせるシーンがあって。
そうね、どっちやねんっていうね。
まあそのすぐ後には仕送りはもういらないからって言うからいいんですけども、その瞬間結構、いや、子供だろそれはって、大人じゃないだろうって、思っちゃいましたよね。
まあ、大人であったとしてもちょっと頼りない大人ですね。
大丈夫かな、この子はっていうね、不安感を与えるシーンですけども。
まあそれお父さんが怒るのは無理ないな、と思いますね。まあでも、うん。で、その回想シーンの次が、
はい。
あれですよね、はい、おっぱいが。
はい。枕営業的なおっぱいが。
はい。わかりやすい枕営業でしたね。
でもね、実らないんですよね。騙されちゃうんですよね。
でも実際こういうことあるんですかね、あるんだろうな、でも。
これ確か、青春のアルデヒドなんかでもそういう話はしたと思うんですけども、それってそんなに価値あるのっていうね、そういうことがしたいだけだったらば、せいぜい、ね、2万とか3万とかで済むような話なのに、そこでのバーターとして提示するものの価値ってもっとよっぽど高くないっていうふうに思うんですよね。まあだからそのアイドルっていうのがどれほど価値のあるものなのかっていうことにもよってくるんでしょうけども。
まあトップアイドルとかとそういうことしたいっていうのはまあわかるかもしれないけど、
うん、
この子たち売れてないですもんね。
うん、そうなんですね。だからその、この、まあ、プロデューサーなんかのテレビかラジオかしないけど、テレビですかね。
テレビじゃないですかね。
うん、のプロデューサーっていうのが、なんでこの人はそんなにやる気満々で元気なんだろうなって、ふうに、すごいな、これが若さというものなのかなっていうふうに見ちゃいましたね。
あんまヒロシさんと年齢変わらないんでは。
どうだろう。僕、年齢変わんないといえば、この司会の江野っていう人物いるじゃないですか。
はいはい。
まあ役者さんでは宇野昌平ですけども、よく、ね、あの、白石浩二監督の作品にやってきて、ものすごい存在感を放つ。
ちょっとうさんくさい系の人なんですか？毎回違うんですか？
いや、うさんくさいですよ。
あ、そうなんだ。
そう。この人僕同い年ですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、学年は一個上だけども、生まれ年は一緒なんで。っていう時はちょっと、あーって思いましたね。よしかーって。
そうか。なんとも。で、この、でも結局、枕営業、マリアちゃん頑張ったけど、ダメだったんでしょうね。
はい、はい。ですねー。これがねー。ね、プロダクションのでかいところがねじ込んできちゃって、上司に言われちゃったからさ、ごめんねって。また次、お疲れさーなんて言って、電話しながら行っちゃうんですね、プロデューサー。クソ男ですよね、本当に。
なんてやつだ、もう全部髪の毛が抜けてしまえばいいって思いましたね。
そうですよ。このね、映画に出てくる男たちは、みんなクソ男に見えるんですよね。
そうですね、基本、 基本なんてやったら、あ、でも本当ですね。全員ダメなんですね。
そうなんですよ。
あ、でもファンの人はいい人ですよ。
って思うでしょ、うん、でもそうじゃないですよ。このファンって結構、
うん、
なんていうかその、アイドルのファンっていうのをこうギガ的に多分描いてるんだと思うんですけども、こう、まあ、漫画チックに。
うん。
うん。決して、なんか、まっとうな人間、まっとうなこう一人の人間としては描かれてないですよ。
まっとうな人間ってなんだろうって思うんですけれど。
まあ、ちょっともう話をぐっと進めちゃうんですけども、うん、そのまま、あの、1から10まで話をするっていうのはちょっとあれなので、
うん
うん、ぜひですね、皆さんに具体的なところ見てもらうとして、うん、こんなひどいことをしてっていうふうに彼らは憤るわけじゃないですか。
そうですね。
うん。なんだけれども、その憤った彼らがするのっていうのは、その、用意されたシステムに乗っかって、
うん、
投票するじゃないですか。
投票しますね。
うん、だからその本当はそうすべきじゃないでしょっていう、こんなことやめさせるべきだって思ったのは、うん、その仕組みに乗っかって、で、なんだろう、中で、二人のそのアイドルオタクが出てくるんですけども、
はい、
で、その片方の、まあ一人ずつ減っていってしまうんで、いずれはどちらかのこう推しメンが、ね、あの命を失ってしまうっていう中で、で、実際そういう場面が訪れるんですよね。
うん、
で、それで、その推しメンが死んでしまった男の方が自分の首をなんかマウスのケーブルかなんかで締めて自殺しようとしてるのをこうもう一人に止められて、で、こう泣き出しちゃうところにその推しメンがまだ生きてる方のちっちゃいのが、お前、むつみの次はマイタン推しだろって、マイタンを生き残らせろよっていうふうに自分の推しメンを生き残らせる方に誘導しようと
する。ああ、そうだそうだ、そうしましたね。
で、それでその、そう言われた男の、大きい男の方が、俺、剣も好きだし、お前のクリックで、あ、俺のクリックで誰かを殺したくないよっていうようなことを、ね、力なく言うんですよね。で、そしたらその小さい方が、誰かを殺すんじゃない、誰かを生き残らせるんだよって、殺してるのは俺たちじゃない、あのクソ野郎だっていうようなことをね、
うん、
言うんですよ。これって、すごい責任、
ね。逃れですね。
取ろうとしてないですよね。
うん、そうじゃないだろう、君たちが行くところは警察とかそういうところだろう、みたいな、そういうね、ことを思ってしまいますね。
うん。まあ、少なくとも、それで、積極的に参加して誰かを助けたっていう風に満足するよりは、
誰かを殺したですよね。
そう、外れて、まだ見殺しにした方がマシなんじゃないかと、人間としてマシな対応なんじゃないかって思うんですよ。だってそれをしてる人たちってのはそれを見せることが目的なんだから、
うん、
それを見て乗っかる、うん、投票するなんていうのは一番しちゃいけないことでしょう。
うん、そう考えると、じゃあ結局出てくる男性全員悪い人になっちゃいますね。
うん、だってこれが成り立つんだったら同じことをまたする人が出たら、
うん、
同じように、あ、じゃあこういうことを勇気を通したんだったらこうすればいいじゃんって、もう一回交渉したんだからっていうふうにもなっちゃうし、
うん、
なんかね、すごく、まあ、だからそういうような、あの、特に考えなしで状況に流されて、
うん、
しまうような二人なわけですよね。うん、その、一見、特に何かこう積極的に、その女を騙したりとか、アイドルを殺したりとかっていうようなことをしてる、うん、本当の、あの、ハゲたらいいのにっていうようなクソ野郎ではないように見えるけども、うん、その人たちだって程度の差こそあれ、こいつらも、まるっきりろくなもんじゃないよ、とは思いましたね。
ああ、そっか、そうですね。なんてことだ。
まあ、ひょっとしたら、その、マイタンの親父さんはマシな人かもしれないですけども、
うん、
あ、そやろうではないかもしれないです、うん、あの、偏見はありますけどね、アイドルに対する。
ああ、でも親としてはやっぱりそういうよくわかんない男の人たちにわーわー言われるよりは普通に働いてほしいなって思う気持ちもわかりますけどね、う
ん、あとその現状把握はあのしっかりできてたんで。
そうですね、グラビアとか見てましたもんね、お父さん。
そうそうそう。
お父さんどこまでチェックしてんのって思いましたけど。
うん、あ、でもなんかそのグラビアに乗ったのが、グラビア誌に乗ったのがこう発端でそういうことやってるっていうのはバレたっていうことだから、まずそこで知ったんじゃないですか。
あ、そっか。
あの、お前の娘さんここに出てるぜって教えてくれた人とかがいるんじゃないですか。
あ、そっか。で、わざわざね、あの、遠いところからお越しで。
うん、おそらく。
うん、おそらくどこだろう、地方の方かな。
うん、ね、あの、わかりやすい。名前とかなかったから、どこの人とかわかんないけども、うん、まあでも仕送りをしてるんだから、
うん、
あの実家から通える距離にいないことは確かに、
ね。じゃないね。田舎からね、わざわざ出てきて、娘がこんなことしてたら確かに嘆いちゃいますよね。
うん、
仕送りもしてるのに。
そう。だから、あの、一人だけ真っ当な男の人は、ちょっと子供っぽいけども、真っ当な男の人はいたっていうことで、
うん、そうですね。
いいかもしれないですね。
はい、よかった。ちょっとなんか、ちょっと気持ちが上向きました。
はい。
そして、これは最後まで喋るんですかね。
ああ、最後のね、オチを言うかどうかっていう問題ありますけども、どうしよう、言わない方がいいかな。
オチは、
いや、でもいいかな。だってこれみんなに見てほしいですか？一応。
いや、なんだろう。見るものがすごくなくて、
はい、
何でもいいから、俺、何でもいいやって人なら見たらいいと思います。すごい自暴自棄になってる人は見たらいいと思いますね。
はい。
で、
それは別に見なくてもいいって言ってるわけですよね。
うん、まあそうですね。
でもね、これ白石浩二監督作品と思ってみると、うん、ちょっといいなっていうところはちらほら出てくるんですよ。
それを教えてください。
常連の宇野昌平が、怪しい魅力を放ち続けているっていうのなんかも一つそうですし、うん、あとですね、まあそんなに僕も全部見てるような人でもないので、うん、まだまだ白石浩二監督作品コンプリート目指してって言ってるとこなんで全然なんですけども、例えばその、終盤でスコップが出てくるじゃないですか。
出てきますね。
スコップで戦うじゃないですか。
はい。
スコップで誰かを殺そうとするっていうシーンって多いんですよ。う
んうん、あ、スコップ推しなんですね、監督は。
スコップがね、武器になるんですよ。
スコップってあれですね、大きいシャベルですよね。
そう、そうですね。
いまいちそのスコップとシャベルの違いは私分かってないんですけど。
シャベルは本当小さいスコップですよね。
え、私逆ですよ、私思ってるの。ちっちゃいのがスコップで、はいはい、大きいのがシャベル。
重機でショベルカーってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
シャベルってそのショベルと同じものだと思うんですけども。うんうん、だから多分間違いではないんでしょうね。その土なんかをこうやってすくい上げるもののことをショベル、シャベルっていうんでしょうね。じゃあスコップってどっから来てんだっていう話になりますよね。うん、これでどっちか英語じゃないというか、由来になってる言葉が違うのかもしれないですね。まあショベルは少なくとも英語で、英単語でありますけども。
これスコップとかショベルのことに詳しい人今頃モヤモヤしてますね。
ですよね、うん、そんなことも知らないのかって。スコップはオランダ語由来だよとかって。
そうだそうだ
ですよ、ね、
結構私たちモヤモヤさせることを言いますね、今回ね。
僕も今すぐ調べればいいんですけども、キーボードがですねガチガチうるさいんで今調べるわけにいかないんで、まあこれは皆さんね調べ、はい、
皆さんの心の中で答えを
絶対勉強しないと記憶に残らないですからね。
そうなんですよ、不勉強で申し訳ない。
僕らはずっとその答えを知らないままですけども、皆さんだけは知ってくださいと。
はい。皆さんこそ真実にたどり着いてくださいと。
まあ、というわけで、あ、出たと、スコップバトル来たっていうふうにですね、その辺は盛り上がるところだったりするんですよ。
それこそ何でしたっけ、アスキーアートの来たーってやつですね。
ですね。僕、その時はもう完全になってましたね。
へ、うんうん、そうなんだ。お得意芸なんですね、ショベル。
まあ、あとはその本人が、一番最初に本人が出てきてるっていう部分もそうですし、うん、他にはその、まあ、いかにもこう、低予算で、短期間で撮ってるなっていう部分だったりとか。は
い、そうですね。部屋もなんか2部屋か3部屋ぐらいしか出てこないですもんね、基本。
出てないですよね。
控え室とメインステージと、
はい。
あとオタクの部屋ぐらい？
そうですね。
はい。あ、ずっと同じ部屋だ、低予算と思って。
まあ、そういうのすごく多いんで、
はい。
まあ、その分多作なんでいろんなね、作品も見られるから、ね、素晴らしい個性だなと思うんですけども。
これって白石監督ファンの人におすすめできる作品なんですか？
いやー。
それも。
おすすめする順番から言ったらやっぱり結構下の方になると思いますけども。
もう俺白石監督の作品が見たくて見たくてしょうがないぜって人はまあ見ればいいんじゃないレベルですかね。
うん、そうですね。全部見ようって思う人は欠かさずみんな見た方がいいと思いますよ。
うん、うん、うん。まあ。確かに好きな作家さんの本全部読もうと思って全部読んだらそんなに良くない作品もまあちらほらあるから、そういうの一つかなみたいな。
まあだからそのなんかこう神アイドルのそのまあその一時期のこうインディーズ系っていうかもその AKB 的なまあすぐ会いに行けるアイドルの流れの中でそのアイドルっていうものをこうまあなんていうかこう軽薄に取り上げたつまんない作品かなって思ってみると、実はそうではなくって、うん、でもアイドルって実はこういうもんだよねとか、こういう風に見えているけども、これって裏返すとこういうことですよねっていうような視点を持って作っておそらくいるんだろうなと。そういう部分ってのは監督の多分、味、視点としてそういうのが入ってるんだと思うんで、そういう本当にくだらない映画だと思うじゃないですか。見てると。時間の無駄だって思うじゃないですか。
思うけど、でも見て得はしなかったけど損はしなかったなと思いますね。
そうっていう風にこう最後に持ち直してるのは、 うん、それは監督の腕前なのかなって、キャラクターがよく出てるんじゃないかなって思うので、だから見る価値がないとはやっぱり言わないですよね。
まあでも人によったら、なんだよこれ面白くないじゃんブブーっていう人もいるかもしれない。
多分特別優れた何かではないと思うんですけども、うん、でもまあおっぱいも出てきますしね。
おっぱいは出てきますね。おっぱいに3回出てきますね。
おっぱいはそうですね、あの蓋おっぱい出てきますね。
蓋おっぱい、あ、てか水着のシーンとかもありますもんね。
あ、そうですね、あのセクシーシーンありますね。
そうですね、
ええ、
セクシーシーンは K さんのセクシーシーンが一番いいなと思います
ね。ああ、よかったですね。
うん、あの水着の紐をほどいたみたいな、そういう。
あれなんでしたっけ、口でほどいてましたっけ。
あ、どうでしたっけ、
ありましたっけ。
うん、
いかにもありますよね、そういうシーンが。
そう。結構長い時間やってるから、だんだん滑稽に見えてくるっていうのはかわいそうですね。
もうあそこひどいですよね。僕はあそこのゲームの説明の部分大嫌いですよ。
え
ういって思いません。
確かに。
できれば見たくないなっていう、こういうのは。
ちょっとね、一番だいぶ
悪いですよね。
なんだろう、作中の山場ですよね、あそこで。あの嫌な気持ちの山場ですよね。
そうですよね。
なんかすごいこの作品紹介してるけど、全然見たくなさがすごいてんこ盛りなんですけど、大丈夫ですかねこれ。
うん、でもほら本当にそうなのかなって、この二人が言ってることは本当にそうなのかなって思ったら見たらいいんじゃないですか。
本当ですね。
見てみたら実はバカだなと、
うん、
これはその表面に出てるとこだけをすくってみると、うん、この二人が言ってるような感想になるが、
うん、
ちゃんと文脈であったりとか裏にあるものを読むと、
うんうん、
よくできているんだよと、
うん、
その現代のアイドル文化っていうものを鋭く描き出しているんですよという話になるかもしれないじゃないですか。むしろそのこれはアイドル映画ではないんだよと。
そうです、
ね、アイドル、現代のアイドルっていうものを借りて、うん、別の僕らには読み取れない何かを見事に表現してるんだよっていう風にですね、言う可能性もあるわけですよね。普通にそれはあり得ると思いますよね。
うん。見識の深い方なら、お前たちの言ってることは違うぞ、みたいな。
そう、見識の浅い僕らですから。
うん。浅くてすみません。
見たものを見たまんまに言うことが得意な僕らですから。
はい、そうですね。ドーナツを見ては、丸いとかそういう感想しか抱かない私たちです。
そう。プラネットオブジェイプスを見れば、猿の CG がすごかったっていう感想が最後に残るような。
とてもね、ね、あの、平均よりちょっと下ですね、これはね。
あの平均的な、
うん、
あの知性の残念な感じの人たちですからね。
うん、はい。私たち、じゃあ、2015年は私たちもっと見識を広く深く。
あ、そうですね。2016年の1月1日に、
はい。
出してこの手の V シネ的なやつを見たときに、うん、どれだけ違った見方をしてるかっていう、
そうですね。
比較をしてみて、
うん、
人間ある程度の年になるとあまり、成長できないもんだなって思うのか、それともね、勇気をもらえるような結果になるかもしれないし、楽しみですね。
はい。じゃあまた来年ってことですね。
はい。ね、というわけで、じゃあ今回はこんなところですかね。
ですね。
はい。じゃあお届けしてまいりましたのは、最初に挨拶をしなかったのに、最後に挨拶だけするんですけども、僕、ひろしと。
はい、関でした。